こんにちは。
パパです。
ママです。
第47回目の放送です。
このラジオは3時のパパ、ママが本気で世の中の育児環境について考えていくプログラムになっております。
パパ視点、ママ視点でこんな世の中おかしいんじゃない?理不尽じゃない?と思うことや世の中に刷り込まれた育児に関する呪いなどを一つずつ紐解いていきたいと思います。
個人的見解ですのでこんな意見もあるんだとご理解いただけると幸いです。
皆さんのご意見や番組の感想などツイッターでどんどんつぶやいてください。
節分でしたね。
節分でしたね。
豆食べました？巻きました？
巻きました。ママに
誰が鬼ババじゃ。ママは必死こいて恵方巻きを探しとったというのに、
結構大変だったですね。どこにも置いてなかったもんね。
いやー、なんか恵方巻きはさ、太巻きか中巻きのことじゃん。
うん。
でもさ、子供に食べさせるってなるとさ、
うん、
太巻きだとさ、カッチャカチャになるじゃん。
まあそうやね。
そう。
うん。ちょっと切ってあげたり、線なんかもしれんしね。
そうそうそうそう。
うん、
なので、
うん、
まあまあ、ピーンと来て、
はい。
あ、細巻きなら食べられるじゃん。
うんうんうん、
まあ、
お寿司屋さんとか行ってもね、食べるもんね。
そうそうそうそう、海苔巻き大好きだから、
うん、
だからさ、スーパー行ったのね、
うん、
あるかなと思って、
うん、
マジって恵方巻きの時のスーパー怖い。恵方巻きしか売ってない。
細巻きない。
細巻き1個もないの。
うんうん、なるほどね。
2個行ったスーパー、
うん、
ない。
ない。
恵方巻きばっかり、
うん、
やっぱ細巻きじゃないとなと思って、
うん、
でママピンときたの。
おお、またピンときた、
うん、
2回目。
そう、
うん、
あ、コンビニじゃねって。
なるほど、
うん
うん、
いつもコンビニで買うじゃん。
あるもんね、
うん、
細巻きね。
そう、納豆巻きとかさ、うん、シーチキンとかさ、うんうん、大好きじゃん子供。
あるね。
な、行ったのね。
行ったとさ、
うん、ないの。
ないので
、ママさ、おばちゃん前回でさ、うん、店員さんに聞いたよね、コンビニで、
うん、
細巻きってありませんかって、
うん、
そしたらそのバイトの子がありますとか言って、ネギトロの細巻き。子供、
なるほどね、
子供食べれんなって、
うんうんうん、
もう一個ちょっとエラめのお兄さんに聞いたら、
うん、
いや実はこの1、2日恵方巻き作りで工場が細巻き作らないんですって、
うん、あ、なるほどね。
そう、もう全部恵方用に巻くんですって。
なるほど。
そう、
うーん、
だからちょっと今どこ行っても品薄かもしれないですって言われたの。
あ、そうなんや。バイトリーダーが言ったんや。
バイトリーダーが、
うん、
優しかった。
工場の稼働状況も知っとるんやね。バイトリーダーね。
すごいよね。
すごいよね。
賢いよね。
うん。社員さんじゃないのそれ。
いや、
バイトリーダーで工場の稼働まで知っとったらすごいよ、この
大学生っぽかったけどね。
あ、そうな。
うん、
なかなかやり手ですな。
やり手でしょ。
うん。
で、まあでもないのかと思ってさ、
うん、
もう仕事終わりだしさ、
うん、
もう回れないじゃん。
うん、
しかも金曜日だったでしょ。
うん。
金曜日なんてご飯作りたくないから恵方巻きしか食べさせる気ないじゃん。
うんうんうん、
やっぱ金曜日でよかったみたいな。
うん、
どうします皆さん。
予約するかな。あ、でも細巻きやしな。
そう。
お寿司屋さんとかになるのかな。
そう、だからママは急遽お寿司屋さんに、
うん、あ、そうね、
飛び込んで、
うんうんうん、
細巻きって握れます。はい、喜んでって言ってました。
いや、もうあれだね。子育て中はお寿司屋さんだね。恵方時期になると。
そう。でも高いじゃん、お寿司屋さんのさ。
まあね、そうだ、そうなるよね。だからどっちを取るかだよね、うん。
だからすごいお金かかるなって。
なるほど。もう子供用のなんか恵方巻き、子供って言ってももうちょっとこう、幼児
向けの。そう、幼児向けのさ。
恵方巻き欲しいね。
そう、細巻きでさ、いいじゃんと思うけど、うん、やっぱ恵方巻きといえば、中巻き。
まあそうだろうね。
なんでしょうね。
そっちの方がね、食べる人が多いから、うん、きっと。
で、まあまあまあ、悶々としてたらさ、思い出したことがあってさ。
ほう、まだ続きますか。
ごめん、これだけ言わして。
どうぞ。
ママ、恵方巻きの工場でバイトしてたことあった。
え？知らねえ。
どうでもいい。
いや、あなたバイトリーダーに聞く前に、あなた自分で判断しなさいよ。
ママ、
バイトリーダー関係ないよ、それ。もうあなた自分のあの記憶の中でさ、判断しなさいよ。
ママ、パック詰めしてたと思って。
じゃあ、この、いや、恵方シーズンのさ、
うん、
この2日は、私、細巻き巻いてなかったわって、記憶にさ、なかったわけ。
いや、その記憶すらなかった。
あ、そう。
そのバイトしてたって。それを帰ってきて、まあ、うん、パパにバーって愚痴って、
うんうん、
こんな大変だったって言って、夜、お休みって言って、布団に入って、うん、ピコーンって。
そこそこ。一番脳がリラックスしてる時に思い出したよね。
あ、ママ、そういえばバイトしてたと思って。恵方しかなかった、確かに。
バイトリーダーの勝ちっていうことで、ママ負けっていうことで。
意味わからん。
というわけですね。
はい。
そんな恵方シーズンを繰り広げたというお話でございました。
はい、
さて、第47回はさて、これで終わりですか？
あ、違います、違います。
あ、あるんですね、ちゃんと。
議題はありますよ。
あ、どうぞ。
はい。妊活って、
うん。
会社に言う？
はいはいはい。
っていう話。
なるほど。妊活、会社にね。
そう。
言いますかと。
そう、私今から妊活しますとかさ。
おー。
考えていますとか。皆さん、言うんかなーと思って。
ねえ、どうなのこれは。
言ってさ、得することの方が多いのか、
うん、
損することの方が多いのか、どっちなんだろうね。立場にもよると思うけどさ。
その立場、一旦置いといて、第一印象言っていい、うん、
はい。
言いづらい。
言いづらいよね。
って思うよね。
言いづらいよね。
うん。なんかその、言って、受け止めてくれるんだろうか、周りの人は。職場の人は、うん、上司はとかね。
うん。
同僚はとか。
うん。
その受け止めてくれるんだろうかっていう不安がめっちゃくちゃ先行した今うん、想像したら
なんで、
うん、
じゃあ受け止めてくれるかなって不安なの？
やっぱりなんだろうね、先入観かもしれんけど、
うんうん、
いやこんなこと言ったって理解してくれないでしょうっていう。
何を理解してくれない？
いやだから今から妊活します、
うん、
まあ要はプライベートじゃん、
うんうんうん
うん、プライベートのことを会社でね、
うん、
言っても理解してくれるだろうかとかね。
パパの言う理解っていうのは、
うん、
どういうことを理解っていうの？
だから妊活イコール、
うん、
一番はやっぱ精神的な、
あ、メンタル、
あのメンタル的な、そのなんていうんかな、フォロー、
うんうんうんうん、
お願いしますっていう。
あ、そうなんだ。そっち？
うん、
多分
とかな、とかなんやろう。
女子はさ、妊活ってなると、
うん、
もしかしたらいつぞや赤ちゃんが来てくれた時に、
うん、
体調が悪くって急遽お休みしなくちゃいけない、
うんうんうん、
もしくは、
うん、
その治療に通うのに、
うん、
お休みをいただかなくちゃいけない、
うん、
ってなるとどうしても現場に負担がかかっちゃうので、
うん、
そういうことを受け止めてもらえるのだろうかっていうふうには思うと思う。で、そのメンタル的なところもあると思う。そんなこといちいち公言しなくていいよっていうような陰口があったりとか、
うんうんうん、
私も欲しいのに、
うん、
とか。
そうだね。そんなしがらみもあるだろうね。
そんなしがらみもある。
もあるだろうから、うん、っていう、その今までのね、その人間社会の中で生きてきて、
うん、
きっとそういう不安がよぎると思うんだよね。その妊活しますって言うときにさ、
でママがさ、
うん、
なんでこんな話をしたかっていうと、
うん、
そのママの会社でちょうどこれがきっかけの一つとして、会社を退職された方がいたんですね。
うん、はいはいはい。
まあ、すごく簡潔に言うと、
うん、
入社したての正社員の方が、
うん
まあ、どうしても現場じゃ、この働き方じゃ都合が悪いと。
うん、
で他店舗に移動をお願いしたところ、
うん、
最初心よくいいよって会社は言ったんですが、
うんうんうん、
いやいやでも入社したばっかりだし、
うん、
それはあなたのわがままだからっていうので、ちょっと嫌がらせな人事が発動され、
うんうん、なるほどね。
そう、まあ言及とかそんな感じの、
うんうん、
でそれがちょっと納得いかない。でなぜならば私は妊活もしている、妊活を考えているのに、
うん、
ちょっとこの待遇でこれから続けていくのは難しいっていう、
うん、
その、まあ会社の一つの対応と、自分のその妊活っていうスタイルと合わなかったから、ちょっと辞められてしまったんですが。
なるほどね。
で、その会社側の上司の意見とすれば、
うん、
まあその妊活のことは聞いていなかったし、
うんうん、
ならば最初に言ってほしかったと、
うん、
その入社するときにね、
うん、
まあ、絶対に言えとは言わない、プライベートなことなので、
うんうんうん、
ただ言ってもらった方が協力できることはあったし、
うん、
できないことはできないで、それでもあなたと働きたいと思えば働いたし、
うん、
っていう会社の。
なるほどね。それを本当に面接の時とかに言っとったらさ、
うん、
まあ、ポイントっていうかさ、
うん、
どうだったと思う？実際にさ、言ってたら入社すらしてなかった、できなかった可能性も
あるよね。
あるでしょ、
うん、
あとで多分ね、その会社の人がそうやって言ってきたんだと思うけど、うん、考えをね、
うん、
じゃあ実際に面接の時にそうやってその人がね、
うん、
そうやって言ってこられたら、うん、
難しい、
難しいよね、
わかるの、
うん、
でもだからこそ、
うん、
こんな世の中おかしくないっていう、
まあまあまあ確かにね、
そのわかる、今の現状もすごくわかるし、うん、人を採用するってすごくお金がかかることなので、わ、
うん、
かるの。でも、そこでジャッジをする。まあ大事ですよ。うん、海外では、その人の健康も、その人の価値の一つとしてあるので、
うん、
ヘルスケアの面がどうであるのかっていうのは、
うん、
あの、採点の対象にはなると思いますが、
うん、
妊活という未来の、そこをどうしてプッシュアップできない世の中なんだろうかっていうことに、ちょっとママは最近すごくもやもやしておりまして。
なるほどね。
わ、うん、かるんだよ。会社の意見もわかるし。
じゃあ、難しいな。パパの考え言っていいですか、
うんうん、はい。パパはちなみにどこ意見からの考えを言います。
雇用主というか、
うんうん、
使用
会社側、
会社側
の人間ね。
として、言うとね、
うん、
いや、もっとうまいことをやってほしかったなっていう。
うまいことっていうのは？
あのね、だどの時点で言うかっていう問題よね。
まあ、どの時点であろうが、その言った時に、うん。
いや、時点で結構会社側としたら、変わってくるな、
うん、
印象は。
じゃあ今回みたいに、入社をしたい、
うん、
応募するっていう時に、妊活を考えていますっていう方が現れたら、
うんうん、
パパは採用しますかしませんか？
だその理由によるよね。なんで妊活をするためにうちに来たいのかっていうね。
なるほどね。
そういう風に見るね。あの、いや全然妊活、俺的にはね、
うん、
その子供がいっぱい世の中に生まれることっていうのは素晴らしくていいことだし、
うん、
次世代へとね、
つ
ながる大事な家庭であると思っとるから、
うんうん、
妊活はもうむしろ、
応援したいと。
応援したいと。
はい。
うん。ただその人が、面接の時に、なんでそのためにうちに入りたいのかっていうところ。
それが、
うん、
いや、金銭面と、勤務形態が、ライフスタイルに合うなって思ったからです。
うんうん、もうそれなら全然、何の減点のポイント、あれでもないね。
じゃあ逆に減点はどういう場合？
余ったれとる場合。
それはもう妊活云々じゃなくない？
いや、うん、関係、いや、どうだろうね。
わからない。妊活をしていますっていうのを男性が言うのと、
うん、
女性が言うのとでも違うじゃん。
うんうんうん、
今回はごめんなさい、あの、説明不足だったんですけど、女性の社員さんでした。
うん、
女性の社員さんが、
うん、
入社の時は言わなかったけれども、
うんうんうん、
そのごたごたした時に、
うん、
その妊活を考えていますっていうことを、会社に言って、なんかそれなら辞めてもらってもいいよっていうような人事の、
まあ、それはひどいよね。
なっちゃったので、そんなにその妊活ってダメなのかなって、それってすごく妊活しにくい世の中だなっていう。
確かに。
うん、
だって。まあ、その今ね聞いた話によると、いわゆる報復というかね。
うん、
まあ、そんな会社からの嫌がらせというか、
はい、
仕返しというか、
うん、
なんかそういうニュアンスがあるよね。
もう、あの、やめてもいいよ。これを言ったらやめるでしょ。
それはちょっとひどいよね。
っていうやり方で、まあ、まあ、ね、やめてください。クビですとは言えないので、
うん、
うん、そういうやり方しかなかったんだけど、まあ、ママが引っかかるのはその、まあ、それももちろん引っかかるけど、今言いたいのは、
うん、
その妊活だから、妊活するから、っていうのが、
うん、
会社にとって、要はマイナスな面しか、今はないじゃないですか、世の中。例えば、その人を雇ったのに、
うん、
体調が悪いって言ってお休みする。
うんうんうんうん、
で、せっかく雇ったのに、産前産後育休で長い間。
そうですね。
で、その間、ね、保険のお金とかは払っていかなくちゃ、会社側からするとね。
そうですね。
で、そのお休みの分の、人員の補充もしなくちゃいけない、
うん、
決してプラスではないですね、
うんうんうん、
っていうなんかその世の中の仕組みが、
うん、
そもそもねおかしいんじゃないかと。不妊治療にお金をかけることも大事です、
うん、
で生まれた子供にお金をかけるのも大事です、
うん、
でもこういう子供が欲しいって思ってる人が、
うん、
産みやすい環境を整えなければそもそも生まれないんじゃないかと思うんですが、
うん、
ママはいかがですか？
いやいや、そうですよね。だそういう機会を損失してるっていうことですよね、
うん、
その社会の仕組みが。
そう、
うん、で多分その今ね言ったようにその会社側も要は損失が出てしまうっていうところが、うんうん、きっとそのねマイナスになってる要素の一つだと思うんだよね、
うん、
その人を雇ったはいいもののいろいろまあ休まなくちゃいけないこととか、
うんうん、
そういうのあっても会社側としてはお金はその人にその人を維持するためにね、
うんうん、
あのお金が必要だからそこをその支援してもらうような
ママもねそれ思ったんです。
仕組みが必要ですよね。
ですよね。ですよね、
うん。
ママもそれを思った。そういうところに国がね、妊婦がいたらお祝い金みたいな感じでさ、
うん
まあ、お祝い金なり、うん、人員なり、
うん、
そういうのを税金で払ってあげるのってダメなの？
いや、いいと思いますね。
でまあ、もう一個、その会社の損失が大きいけれど、
うん、
妊活しますって同僚に言えますかっていう。ところもあるじゃないですか。
うんうんうん、
妊活をさせてくれるような雰囲気のある職場ですか？多分、ノーっていうところは、すごく人手が少ないか、
うん、
誰か妊娠しましたってなった時のしわ寄せが、ある一定の、例えば独身の方に行くとか、そういうのがはっきりあるところは、すごく妊活しにくいと思うんです。
そうだね。それはね、あると思うよ。
ね。
このね、人間の感情が入ってくると思うんだけど、
うん、
例えば上司とか、
うん、
例えば人事の担当者とかがね、
うんうん、
例えばおつぼねさんとか、
うんうん、
とか独身の人とか、
うん、
男でも女でも、
うんうん、
が、そういう相談を受ける側にいたとしたら、
うん、
やっぱマイナスの方向にしか多分いかないんだよね。
要は子育てとか、子供、出産、妊活とかしたことがない、ような人は、理解ができないから。
できないから、結局、陰口言うでしょ、
うん、
そうすると、そういう対応になってくよね。
なってくよね。
きっとね。
きっとね。
そこがね、人間の難しさだよね。
だからさ、もうママは、
うん、
だそういう、だからその妊婦がいたら、
うん、
同期にも、も
うん、
ボーナス10万、追加、とかさ。
うん
そんなんだったらさ、みんな妊婦に、うん、あの、妊活する人に優しくできないかな。要は、
ああ、そういうこと？相談受けた人にってこと？
違う違う違う違う違う違う。例えば、まあ、今営業の部署で働いてるとするじゃん、ママが。
うん、
で、そのママの営業の同期が、妊娠した、
うん。
ってなったら、ママのボーナス10万プラス。
っていうことでしょ？
そう。
うん。
うん。みんなね、その部署の人、みんな。
うん、
そ
うだよ。うんうんうん。
それだったらさ、その人が休んで、その人をフォローしなくちゃいけないと思っても、
うん、
まあ、ボーナス10万、
うんうんうん、
あるし、で、その人にはないの。妊婦の人にはない。妊婦の人にもあったらさ、
うん、
なんか、休んでるのにもらうってずるいじゃん。で妊婦の人には逆に休暇をあげるの。有給休暇みたいなのをあげて、
うん、
検診に行ったり、つわりで辛い時に休んでもらう。
うん、まあね、うん。
で、休んでもらって、で、うん、出てきた仕事を、その、妊婦じゃない人がフォローして、フォローしたら、10万円もらえる、みたいな。
うん。まあ、面白い企画だよね。企画っていうか。
それならさ、みんななんかウィンウィンじゃない？
うん。まあ、嫌な気はするよね。それで嫌な気になっとったらね。
やばいよね。
やばいやつだよね。いやいや、10万じゃ足りんげんけど、みたいな。
中にはそういう仕事もあるかもしれないけど、
うん、
でもね、逆に二人妊婦になったら20万とかだしね。うん、
しかも、非課税っていうね。
あ、そう、大事。大事、非課税。
本当に給与っていうより、手渡しぐらいのね、普通に非課税で、それには税金かかりませんよっていう、本当の10万。手取り10万。
いい。
うん、
いい。
っていう感じぐらいの勢いでね。
そういうところにさ、お金配りすればいいのに。
まあ、それは結構、あれかもしれんね。実用的かもしれんね。
今は本当に、妊活。
うん。
って言えないじゃん。会社にも言えなければさ。
言いにくいと思うな。
同期とかに、上司とかにも、 言えない世の中でしょ。もうおかしい、そんなのおかしい、うん、で今回の件で本当にママはおかしいってなった。かわ
いそ
う。
いや、それは本当かわいそうよね。
そのね、妊活で人を、うん、まあ先行するのわかる、わかるね、わかるんだけど、わ、
うん、
かるからこそそこの根本から変えていかないと、わ、
うん、
からなくて感情論で言ってるわけじゃなくって、
うん、
今そういう現実をね目の当たりにして、
うん、
これじゃあ子供増えないよな。
そうね。
ちなみにさ、うん、まあ、ちょっと話がずれるかもしれないけど、
うん、
パパとママが住んでいる県にこの間キッシーが来たの。
ああ、そうでしたね。
キッシー首相が来て、
はい、
何をしに来たかというと、
うん、なんか雪の状況じゃなかった？大雪の状況。
全然違います。石川県にある大きな企業の、
うん、
その
小松のね、
そうそうそう、
小松市のね。
小松市じゃない、小松。
あ、小松に来たんや。
うん、
あ、そうなんだ。
小松に来て、
うん、
その子育ての、
うん、
どういう風だったらしやすいかとか、
はいはいはいはい、
その小松は子育てしやすいような会社の仕組み作りをしていて、
うん、
それを視察しに来た。
うん、なるほど、なるほど。
っていうところがあって、
うんうん、
何を言ったかっていうと、
うん、
まあ、僕たち国、
うん、
キッシーはね、
うん、
国として使える政策はたくさん作ってきたと。
うん、
ただ、やっぱその個々の政策を、使いやすくする雰囲気が大事だと感じましたみたいなことを言ったのね。
ほうほう。
いやいや、まずまず、
うん、
使える政策作ってねえしそのなんか、うん、最後は現場の、
うん、
要は雰囲気が悪いから使えないその政策が、
うん、
みたいな言い方したのにイラってして
なるほど、
うん、いや現場のせいにすんなよって思って。
なるほどね、うん、
じゃあ逆にその雰囲気を作るような政策を作れいってなって、
うん、なるほど。
そうだからママはそういうね、妊活をしやすいような雰囲気作りの政策をもうちょっと作ってほしいなって思ったの、う
ん、まあ具体的だよね、そっちの方がね、
うん
うん、もう今回は、うん、ママに賛同する。
ありがとう、
うん、
で皆さんちょっと妊活って言えますか、まあ、言った方がいたら対応はどうでしたかっていうのをちょっと知りたいですね。あ、ぜひ、うん、
聞いてみたい、
うん、言えなかったっていうの方もね、なぜ言えなかったのかっていうのをちょっと教えてほしいなって思うんですけど、
そうね、
今回の件で、いや、ママは本当になんかもう厳しいなって思ったからさ、
うん、そうですね、
ママはその人の話を聞くぐらいしかできなかった。ママもペーペーなので。
はい、このような感じで育児環境について引き続き話していきたいと思います。
皆さんも育児をしていて、こんな世の中おかしいんじゃないと思うことがあれば、ぜひツイッターでハッシュタグパパママラジオでつぶやいてください。
パパママはひらがなで、ラジオはカタカナです。
パパママラジオの感想も聞かせていただけると嬉しいです。ツイッターでのダイレクトメールも大歓迎です。
また皆さんのご意見も番組内で伝えられたらと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。
パパママラジオは毎週火曜日の朝10時に配信しております。ぜひフォローの方もお願いいたします。
それではまた次回、皆さんで育児環境について考えていきましょう。